東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さて皆さん、自転車には乗りますか？私はもう買い物に行くにも何にしても実家ではもう常に乗っています。なんですけど、とうとう前輪がなんか空気入れても空気をこう入れる突起のところからシューって抜ける音がしましてね。で、まあ途方に暮れたんですよ。で、自転車屋さんまでこれついて持っていくの大変とか思って、それでまあそこで出たのが Google 先生そしたら虫ゴムっていう言葉を発見しました。で、ここから怒涛の展開です。お父さん、虫ゴムある？あ、そこそこっていう風にして、うちの父は虫ゴムを持ってました。で、今度その後なんですよね。で、ちょうどその突起のところにちっちゃな部品があって、その部品にその虫ゴムっていうのをこう差し込むんですけど、私はもうとってもこの支点のところまでこう虫ゴムが刺さらないんですよ。で、父に持って行って父にやらせたら、お父さんすごいね、太い指なのにシャッシャッシャッって10秒ぐらいで入れてしまって完璧です。本当お父さん認知症あるんだけどすごいよなと思って、そんなこんなで無事自転車は修理が完了しました。まあ車に乗るときもね、バイクに乗るときもほら、事前に整備をちょっとしてから乗るっていうのは、まあ、癖になってるかもしれないんですけど、まさか自転車までね、そういうことになるとは思わなかったですけど、まあ、自転車の整備も忘れないようにしながら気をつけて乗っていきたいと思います。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第217回目放送、信念を貫き通すことの難しさ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは冴えないヒロインの育て方です。はい、これはですね、今ヒロインっていう風に読んだんですけど、ヒロインのところを本当こう漢字で彼女っていう風にして書いてあります。なんですけど、題をそのまま読んでしまうと冴えない彼女の育て方になるんですが、実はその彼女じゃなくてヒロインっていう育て方っていうことになります。で、この題のせいで私はですね、この作品知ってました、昔、知ってたんですけど、冴えない彼女って何それ、なんか失礼なネーミングとか思って、まあ、食わず嫌いじゃないんですけど、まあその題がねあんまり気に入らないと思って見てなかったんですけど、それがですね、まあ、身近に、とっても心にさハマってる人を、見ましてですね、あとそのハマってる人はとうとう原作を、買い直してるっていう状況まで、いやそこまで、なんかね心を惹かれるものがあるんだとか思って見始めたら、はい、私もすっぽりハマってしまって、もう大体私 なんていうかキャラにね、そう思い入れをこうしたりすることっていうのはあんまりないんですよ。だいたいあ、まあ煉獄さんすごいなとか、あ炭治郎くんかっこいいなとか、その程度だったんですけど、なんと私もとうとう一押しキャラっていうのがこの作品で出会いました。はい、はい、なんと名前は沢村スペンサーエリリです。まあ追ってこのね、ハマっていった理由も、そこのその子にこう押してしまう理由とかもだんだん回を重ねるごとに分かってはきたんですけれどね。いや見た感想で、あ私に推しキャラができたよとかっていうぐらいのまあ驚くべき、作品ではございます。この作品はですね、ストーリーとしてはゲームオタク、まあ、ゲームとか、まあ、アニメとかコミックとか、まあ、それ全体ですね、ゲームオタクの秋智也くんっていうのがいます。この智也くんがある日坂の上で、出会った女の子に衝撃を受けたことをきっかけに始まるんですけど、でそのあまりにもその女の子に出会ったそのなんていうかな瞬間のことを、まあ、その女の子をメインヒロインのモデルにした同人ゲームを作るっていうお話になります、ね、どこの誰だかわからない女の子に、まあね、衝撃を受けて、まあ、一目惚れっていうのもちょっと違うんですよね。オタクなので、三次元の彼女女の人には興味がない話なんですけど、ちょっとそれに近いんじゃないかなっていうことを、感じさせるような出会いをしています。でその子を、メインヒロインのモデルにしてゲームを作るっていう、まあ、ただその智也くん自身は自分は消費者、ね、であって、とってもシナリオを作ったり、まあ、絵を描いたりはできない。そこで、まあ、人脈を駆使してそのゲームに、ね、参加してくれる人たち協力者を見つけて、まあ、ゲームを制作し、それで目標としてはコミックマーケットへの出展を目標としていました。なんですよ。もう私そもそもそのゲームを作るっていう発想自体ちょっともう全然意味がわからなかったんですけど、あと巷で有名なそのコミック、まあ、コミケですね、これも詳しくよくわからなかったんですけど、この作品の中でお話重ねるごとになんとなく分かってきたっていうこともありまして、まあ、いろんな世界があるなっていうことびっくりしました。はい、でまあ、こう見ていくんですけど、まあ、オタクらしく、ね、熱く語るっていうところはまあ仕方がないとしてもですね、まあ、オタクじゃない人に対しても同じようなこの言葉とか振る舞いとかをするのはどうかなとか思ってたんですけど、まあ、それを、まあ、智也くんもちゃんと自分も自覚してるみたいで、まあ、俺がこういうのもなんだけどとか言い訳をしながら説明をするところもまあしょうがないかなと思います。まあ、一歩間違えばこれモラハラじゃないのとかって心配になるんですけど、まあ、相手がね智也くんだし、まあ、相手が加藤恵なんで、まあ、しょうがないかなとかっていうのはあります。だからこの加藤恵っていうのも、すごい人でですね、存在感が本当にないないのにないんですけど、まあ、智也くんのね心を引く人なんです。でそのいろんな智也くんのひどい言葉にも対しても、その加藤恵ってはこうのれんに腕押しみたいに、結構人徳者なんかもしれないですけどね。でも私としてはこの恵ちゃんは、影ボスじゃなかろうかと考えていますはい、そこでちょっと今加藤恵さんの話が出たんですけど、登場人物はですね、この秋智也くん、それから加藤恵ちゃん、あとですね学校の先輩で霞ヶ丘歌派っていう子がいます。この先輩はですね、まあ、成績優秀でなんかいつも眠そうにしてる不思議な人なんですけど、あと私の一押し沢村スペンサーエリリで、このエリリは絵描くのがすごく上手で、秘密の、こともありますが、でこの小柄 でハーフなんですね、お名前の通りでなんですけど、胸がちっちゃいことをすごく気にしてるっていう、かわいいとか思って、でツインテールでですね、うわダメだもう推しの話になってるはい、でそれからですね、あと橋間泉さん、これは智也くんの後輩にあたる女の子で、やっぱりこの子はやっぱり同人誌の絵を描くっていうかな、絵を描いて同人の作業、作業してるのかなっていう感じです。あと兵道みちるっていう秋智也くんの、いとこがいます。まあ、なんかねこのとにかく、まあ、女の子だらけの中に秋智也くんがポツンと一人いるっていう感じではあるんですけど、こんだけの登場人物がうまくこう日常生活の中に入りながらゲームの あの制作とどういうふうに関わっていくかっていうところが見どころになっています。まあね、もうね、本当にあと、まあ、登場人物たちの人間関係っていうのは、あの回を重ねるごとに分かってはくるんで、あのここではちょっとね、その成り行きっていうか、そのどういうふうにお話が進んでいて、どういう関係になってるかっていうのを、なんか見てほしいんですよね。なんでかな、やっぱり辿ってきた自分の道がそうだったからもしれないんですけど、まあ、ただこのね、女の子がこんだけ集まれば、ともやくん一人に対して女の子がこんだけ集まれば、いろんないぞこざとかいさかいはあるのは当然なんですが、それがなんかね、うまくこうコメディーに仕立て上げられてるってところが見どころです。実際、まあ、あの霞ヶ丘詩羽とエリリは喧嘩ばっかりしてるんですけど、実はっていうところがすごく面白い。まあ、いとこだとかね、幼なじみの後輩とかの出現で、まあ、エリリも、詩羽先輩もすごく焦るんですけど、でもそこの辺もね、上手に、なんか表現されているところがいいなとかっていうふうに思います。で、ね、やっぱりね、そのアニメのカットが男の子目線なんですよ。なんでね、まあなあ、まあ、これはしょうがないなと、こう、おばちゃんはおばちゃんは目をつぶってはいます。サービス会であのゲームの制作する仲間たちと旅行に行ったりとか、でそういう、ね、ところもあったりして、たまにはこう息抜きもできるっていう、楽しいなとか思います。まあ、どっちにしてもあのコミケを目標にしてるので、やっぱり期限があります。いつまでに何をして、いつまでに何をしてっていう、その期限に、ね、追われながらの作業っていうのが、なかなかね、現実社会、もう実際に仕事をし始めた時の話とこうリンクしてきたりしてね、うわーすごい大変なんだなとか思いました。あ、一番大事なこと忘れてた。これはですね、この原作は丸戸文明さんによる日本のライトノベルです。で、この丸戸文明さんはゲームシナリオライターでもあります。で、原作とこのアニメのストーリーにはちょっと違いがありますので、ご注意ください。私はアニメの方をずっと見てます。はい、まあ、ラブコメね、楽しくていいですよね。はい、さてさて、でコミケです。コミックマーケットっていうのをご存知でしょうか、皆さん。はい、あの漫画とかアニメとかゲーム、その他周辺のジャンルの自費出版、まあ、同人誌の展示即売会ということで、まあ、ね、コロナ前は夏と冬、ビッグサイト、東京ビッグサイトの全館で夏に3日間、冬に3日間やってたっていう。で、その出展してるあの件数が3万件。それ、企業のブースでも150社。で、コスプレイヤーに至っては2万人。で、参加者は55万人だそうです。で、スタッフ総勢3300人。これが1開催あたり、人口、すごいことになるんですよね。ちょっとね、 YouTube とかでちらっと見るんですけども、人だらけです。あ、これはちょっとコロナじゃ開催できんわねとかっていう感じはあります。このコミックマーケットに、でね、こう自分で作ったゲームを頒布しようとしている、秋智也くんのお話です。すごいよなとか思います。高校生なんですけどね。はい、まあ、そんなことで、今後の、展開が楽しみな、作品なので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。タイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、日曜劇場 99.9 刑事専門弁護士シーズン2です。はい、もう 今ですね、ちょうどこの同名の劇場版が公開中ではあるんですが、映画を見る前にちょっとドラマで予習しとこうとかっていう感じです本当はね、映画を見るつもりでいたんですけど、ちょっと間に合わず、でもたまたまテレビの再放送を見てしまったもので、あ、これ絶対面白いぞとか思いまして、まあ、映画館にもね絶対見に行くぞとは思ってたんですけど、それより先にねテレビで見てしまったので、でこのちょうどまだシーズン2って今言ったんですけど、シーズン1があります。はい、でシーズン2を見てしまったので先にこのお話になります。ちょうど後半戦の部分で笑福亭鶴瓶さんとの対決がなかなか面白かったので、これはぜひご紹介しようとか思いました。はい、このドラマはですね、主人公深山を演じる松本潤さん、かっこいい弁護士さんのドラマです。で、香川照之さんがねそれを補佐するじゃないけど、事務所の上司じゃないですけど、一緒に、やる、まあ、どっちかっていうとコメディの方になってます。お笑い系ですね、なんでじゃろうとかいう感じですけど、シリアスじゃないです。はい、で、深山くんと一緒に働く女の人は木村文乃さんですね。この文乃さんがね、この落ち着いた冷静沈着な女弁護士やりましてですね、あ、すごくいいなとか思いました。でシーズン1では榮倉奈々さんがなんかやったらしいし、あと映画ではね、また杉咲花さんがやるようなんですけど、どういう風な話になるでしょうかっていう感じです。もうね、この刑事専門弁護士っていうんですけど、まあ、99.9 ってなんだろうとかって思いませんか。この 99.9 っていうのはですね、逆転不可能と思われている刑事事件に挑むっていうことなんですね。その 99.9 が示すのは日本の刑事事件における裁判の有罪率だそうです。でこれは、まあ、日本の司法制度がね高い信頼を得ているっていう証明と言えるんですけども、一方で一旦起訴をされてしまうと検察の考えた、ね、まあね、筋書きがそのまんまね、生かされてしまうっていう。なので、99.9% の有罪が確定している時間でも、事件でも、残り 0.1% が確定していない限り、それは本当の意味じゃ事実ではないっていうふうにして、その深山くんは考えました。まあまあ、この作品は最後の 0.1% まで諦めずに、まあ、事実を追い求めていく弁護士さんたちの姿を描いた物語っていうことになります。そうなのか、まあ、裁判ねってなるとやっぱりちょっと一般国民、一般市民にとってはちょっとなんかね遠い世界のような風に感じるんですけれども、まあ、冤罪は確かにあるかもしれないっていうのもあって、で何年も前、例えばもう時間が過ぎてる10年も20年も前の、事件について本当に今調べようとしてもやっぱり限られてしまう、真実にたどり着くっていうのは難しいかもしれない。でそういうところを一つ一つ、調べ直したり、ね、検証し直したりして、無罪を、まあ、まあ無罪まで行くにはまた当分あるんですよね。一旦再審請求とかっていうのもして、それに再審請求の際に裁判官にこう説明してとかっていろいろあるんですけど、その順序とかもなんか一般のね知らない人たちに教えてくれるみたいな感じではあります。でまあ、そういったすごくシリアスな部分があるのと、プラスその深山くんが超型破りなところがあります。もう何でもかんでも実証検証で、おかしいと思ってももう一回やるみたいな、そのしつこさっていうか、ねちっこさっていうのも絶対見どころだと思いました。であとこうピーンとこうなんかねひらめいた時に、もう本当に寒いダジャレが連発してくるんですけど、その時に、まあ、香川さんが、ね、いろいろツッコミを入れるんですけど、でその寒いダジャレをじっと聞いてるっていうのもなかなかいいかもしれませんね。まあ、演技上では、ね、松潤さんの、ね、本気を見ることになりますよね。ドラマでこれなんだから映画になったらどうなるんだろうとかってすごい楽しみです。あともう一人もう絶対外せないのがこの笑福亭鶴瓶さんです。本当ね、この鶴瓶さんの演技力、まあ、裁判官の役だったんですけど、この笑顔の下にどんな顔をしてる人がいるんだろうっていう不気味な人です。それをね、 演じきってるっていう。もう鶴瓶さんといえば、鶴瓶とあの家族に乾杯とかあるんですけど、その、 あの家族に乾杯とタモリさんがやってるブラタモリをお正月特番でコラボしたんですよ。2人がこう一緒に出てくれるっていう。でそこで話を2人がしてるんですけども、ずっと2人がね、取り留めのないことを喋ってる。でそれがすごく見てて楽しいっていう。でタモリさんはそのブラタモリっていうのは縦軸の番組で、で鶴瓶さんの番組っていうのはもう横軸の番組で、もう横にもうね、果てしなく広がっていく、でも横と縦でつながってるって言ってタモリさんが評価してる。で鶴瓶さんをね、そういうところで尊敬してるっていうところが分かって、タモリさんってすごい、鶴瓶さんってすごいって感じ思いながら、話を聞いているような状況です。でそういったところもあって、この鶴瓶さんっていうとこ人の、まあ、なんていうか人柄とか、人にどんどんこう人懐っこくて話が上手でっていう、でタモリさんの信頼をあんなに得ている人って知らないぞぐらいの、そういう人のまた演技をまた見れるんだなと思って、映画すごい楽しみにしていますね。まあ本当に本当に、まあ出演する人でね、こんだけ番組変わるんだなとかっていうことをつくづくと感じましたかね。はい、そろそろ時間のようでしょうか。はい、以上ポッカリタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは冴えないヒロインの育て方です。そうですね、まあ、ともやくんは3次元の女の子には興味がないはずなんですけど、まあ、実際問題そうは言ってもやっぱ女の子の方はほっとかないもんですから、でそこで一人に決めきれないともやくんとかの、でもともやくんは本当にね、誰かをなんていうかな、3次元の彼女を作りたいとかっていうのではないみたいなんですけどね。なんだけどそのやきもきしてる周りのね人たちの心情とかをこう見ると、なかなかうまくいかないものだなっていう風なことを感じています。まあ、青春ラブコメですからね、ちょっと、行こってほしいかなと思います。あとポッカリタイム利用術はドラマ日常劇場 99.9 刑事専門弁護士シーズン2でした。まあ、映画を見に行く前にちょっとドラマで予習しといたんで、映画がもっと面白くなるかもしれないとか思いました。そうなんですよ、シーズン1で出た人もシーズン2で出たあの人たちもちょっとなんか出るらしくて、あ、どういう風になって出てくるんだろうっていう面白そうですね。あと昨日何食べた の西島さんがなんと弁護士役でご出演されるということで、あ、もうこれはもう絶対見に行かなきゃなっていう風に感じていますかね。そうですね、そう最初話しました、自転車の、ことなんですけど、まあ、父はそのずっともう工場でずっと働いてたんですけども、その時に部品の交換をずっとやってたらしくて、そのゴムと部品っていうのは常に変えなきゃいけないもの、ゴムっていうのは消耗してしまうので、でそこを常にこう変えてたらしくて、もうずっと昔からやってたんだものとかって言いながらこう直してくれたのがすごく印象的でしたね。いやー本当、虫ゴム虫ゴムの部品に10秒ぐらいで差し込んだ父の姿に感動したんですけど、ね、こんなところでお父さんありがとうとかって変ですかねで本当助かったんですよ、もう本当ありがとうございました。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム、 第217回目放送、信念を貫き通すことの難しさ、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はブリのお刺身です。寒い時はね、脂が乗っていて美味しいのです。と言って実は手抜きをごまかしている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。